聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。本庁も私たちはコロサイ人への手紙2章、特に20節から23節を通してキリストの十分性を脅かす偽りの教えについて学んでいきたいと思います。そして皆さん、今日の箇所をもってついにコロサイの手紙も半分まで到達しました。到達します。どうでしょう。これまでに学んできたことを覚えているでしょうか。1章2章を通して確かに多くのことを学んできました。でも何より私たちはキリストがいかに十分で全てに勝る偉大なお方なのかということ、そのことをパウロの言葉から学びました。大切な教理というものを考えたわけです。来週からはいよいよその教理というものを土台とした実践的な教え、信仰者の実際の生き方に関する知恵を3章のところから見ていきたいと思います。そのことも楽しみにしながら、今日は残された土台の部分について一緒に考えてみましょう。まずはいつものように御言葉をお読みします。今一度16節から23節全体をお読みしますので、それぞれよく神様の言葉に耳を傾けてみてください。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。さて、今日の参用に入る前に、ここ2週間にわたって考えてきたことを少し思い出してみてください。私たちは今、キリストの十分性を脅かす偽りの教えについて考えていました。コロサイの教会に入り込んでいた偽教師たちは、キリストが十分なんだと、そう満足していませんでした。だからこそ彼らは、キリストだけでは足りていませんって、私たちの救いや霊的な成長にはキリストに加えて、あれであったりこれであったり、そういったものが必要なんだと、そう口にして人々を惑わしていたわけです。そして特にこの私たちが今見ている16節から23節のこの塊の中で、パウロは彼らが訴えていた3つの危険な教えについて挙げてくれていました。3つあったわけです。2つも見ました。1つ目に私たちが見た挙げられていた教え、それは16節と17節のところにありましたけれども、その教えは律法主義と呼ばれるものでした。律法主義と呼ばれるもの、そのことについても見ました。律法主義を信じていた者たちというのは、救いにおいても霊的な成長においても、キリストプラス律法を守り行うこと、人の行いが欠かせないと、そう信じていました。それゆえに彼らはキリストに加えて、さまざまな伝統であったり習慣であったり儀式といったものを人々に強いろうとしていたわけです。結局のところ、律法主義者にとって大切だったのは、キリストや神様の言葉よりも自分たちの外側の正しさでした。自分勝手なその基準に人々を当てはめて、 人の外側だけを見て愛もなく裁こうとする、そういったそんな彼らはまさにプライドにあふれた危険な者たちでした。でもそういった立法主義者たちが教会に入り込んでいただけではありません。入り込んでいた危険な教えは2つ目に18節19節のところで見ましたけれども、2つ目に入り込んでいた教えに神秘主義と呼ばれるものもありました。神秘主義と呼ばれるものについて先週私たちは見たわけです。神秘主義を信じている者たちは救いにおいても霊的な成長においてもキリストにプラス主観的な感情や体験というものが欠かせないと信じていました。神様がもうすでにはっきりと掲示されたその客観的な御言葉の真理、それに信頼することよりも自分たちが幻を通して得た自分たちの知識であったり経験というものに重きを置いていたわけです。そういったものに重きを置いていたからこそ彼らは御言葉を追い求めようとはしませんでした。そうではなく自分の感情や特別な体験、特別な経験というものを追い求めて、そして自分がそうやって追い求めるだけじゃなく自分と同じような体験をしていないような者たちに対して霊的に劣っているとそうジャッジして非難していたわけです。結局のところ神秘主義者にとって大切だったのはキリストや神様の言葉よりも自分本位な体験でした。こんなことを神様は私に語ってくれましたって、自分だけがこんな特別なものを示されましたって、そうやって周りからそういった自分の特別な神秘的な経験が称賛されることを望んでいただけじゃなく、そういった勝手な基準でもって人々を非難しようとする、そういった彼らはまさにプライドにあふれた危険な者たちだったわけです。立法主義、神秘主義と見ました。で皆さん思いません？キリストを十分だと思っていないその偽りの教えはどんなものであれ、その焦点はいつも本来向くべき神様やキリストではなく自分自身に向いていました。自分の思いとか自分の考えとか自分の感情とかそういったものによって膨れ上がっていた者たちは十分なキリストや御言葉に従いたい、より頼みたいとはしなかったわけです。偽りの教えを覚えるときに私たちはそこにプライドや高慢さというものを見たわけです。そういった危険な惑わしというものがコロサイの教会の中に入り込んでいました。だからパウロはそういった危険な教えに惑わされないようにと警告を与えてました。私たちの命や私たちの成長の源であるキリストから決して離れないようにって、どんな時もそのキリストに固く結びついているようにと強く求めていたわけです。そしてこうやって私たちも同じです。今を生きている私たちもキリストに、神様の十分な御言葉にしっかりとしがみついて歩み続けるということ、それはとても欠かせない大切なことでした。さて2つの危険な教えをもう見ました。でもこれで全てではありませんでした。今日は最後にもう一つだけ20節から23節のところに出てきていた3つ目の危険な教えを考えてみましょう。最後3つ目に教会に入り込んでいた危険な教え、それは皆さん禁欲主義と呼ばれるものでした。禁欲主義と呼ばれるものでした。偽教師たちは十分なキリストに満足せず、キリストに加えて禁欲主義というものを訴えて、そして兄弟姉妹の間に混乱をもたらしていたわけです。禁欲主義って聞いて立法主義や神秘主義と同じで あまり聞きなじみのないものかもしれません。 一体何のことでしょう。皆さん、この禁欲主義という言葉ですけど、これにはもともと訓練とか修行とか肉体的な鍛錬、訓練とか修行とか肉体的な鍛錬を意味するギリシャ語アスキーシスが使われていたりします。そこから来ています。訓練とか修行とか肉体的な鍛錬を意味するその言葉が語源となっているわけです。そして特にここから人が救いや霊的な成長を達成するために、人が救いや霊的な成長を達成するために自分の肉体的な欲望を厳しく抑制すること、自分の肉体的な欲望、欲を厳しく抑制することを表していたりします。禁欲主義というのは人が救いや霊的な成長を達成するために自分の肉体的な欲望を厳格に厳しく抑制することを表しているわけです。ある人はこの言葉を次のように定義していました。レジュメに記しましたけど、禁欲主義とは厳しい自己放任、自己否定、さらには自己犠牲によって清さを達成しようとする試みであるって。ですから皆さん、この教えというのは人が神様に近づくそのために自分自身の欲であったり自分の快楽であったり、そういったものを抑制することを強く求めるものでした。そしてその抑制の形というのは様々です。例えばどんなものですかって、例えば食べ物や飲み物というものを断ったり、持ち物をすべて捨てたり、自分の体に苦行を課したり、そうやっていろんな形で自分の欲、そういったものを抑えつけようとする、そういったことが実際に教会の歴史の中でも行われてきました。禁欲主義者というのはそういった厳格な自己否定であったり、痛みというもの、苦しみというものが神様から罪の許しを得たり、またさらなる霊的な成長をもたらす手段であると、そう信じていたわけです。わかりますか皆さん。そうやって自分自身を苦しめることを通して自分を否定したり、自分の欲を抑えるために自分に痛みを与えたり、そういったことをすることを通して神様から罪の許しを得たり、霊的な成長をそれを通してもたらすんだと、そうやってそういった苦行を手段として考えていたわけです。これはしてもいいですって、これはしてはいけませんって、そうやっていろんな厳しい戒めというものを自分自身に課して、それをしっかりと守り行っていくこと、それによって苦しんでいくことが神様の前に正しいと認められる、神様を喜ばせる方法なんだと、そう考えていたわけです。ですから皆さん、覚えていてほしいこと、それはこれまでのやつとこれまでの偽りのものと教えと同じです。間違いなくこの禁欲主義の信じている者たちもキリストの恵みというものが十分なものだとは考えていませんでした。彼らにとって、禁欲主義を信じている者たちにとって、キリストプラス自分のそういった苦行だったわけです。それが救いや霊的な成長をもたらすものだと考えていました。そしてそういった危険なことを信じている、そういった偽りの教師たちがコロサイの教会の中に入り込み、人々の目をキリストではなくてそれ以外のものに向けさせようとしていたわけです。当然そのことをパウロは良しとはしませんでした。愛する兄弟姉妹たちに対して、 皆さんとそういった危険な教えがありますから、なんかそういった誘惑に惑わされないようにと忠告していたわけです。そしてその忠告、そのことを訴えるためにパウロは特に今私たちが見ようとしているこの20節から23節のところで、なぜこの禁欲主義というものを拒むべきなのか、大きく3つの理由を挙げて説明してくれていました。どうして禁欲主義を拒むべきなのか、3つの理由です。いかにこの教えというものが虚しくて、そしてただキリストだけが十分で価値のあるものなのかということを3つ理由を挙げて私たちに明らかにしてくれていたわけです。それぞれ順に考えてみましょう。まず一つ目に禁欲主義を拒むべき理由ですけれども、それはこの教えというのがこの世的なものだからです。禁欲主義というもの、これはなぜ拒むべきなのか、それはこの世的なものだからです。20節と21節にこんなふうに書いてました。見てください。20節、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのようにすがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですかって、パウロは疑問を投げかけていました。でこの箇所を見たときに皆さん気づきますよね。もしっていう言葉で始まってました。でもこれは何もパウロがここで可能性とか仮定の話をしようとしていたのではありません。ここでのもしというのはだからというふうな言葉でも訳すことができるものでした。つまり仮定の話ではなくて事実の話をパウロはここでしようとしていたわけです。パウロはコロサイの兄弟姉妹たちに対して最初にある揺るがぬ事実というものを思い出させようとしてました。何か彼らに対して、あなた方はもうすでにキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのだからと、その事実を、その現実を強調してたわけです。ちょっと皆さん思い返してみてください。私たち2章をずっと見てきたわけですけれども、私たちが以前見た11節から15節のところ、2章の11節から15節の中でもパウロはキリストの成し遂げたその十分な御業を通して、信仰者たちがもうすでにどんなものへと変えられたのか、信仰者にもうどんなものが与えられたのかということ、そのことを教えてました。特に12節をもう一回見てみると、12節のところにこう書いてますよね。あなた方はバブテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた、神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのですって書いてました。あなたたちはキリストと共に葬られることになりましょうではなくて、葬られって、キリストと共によみがえらされるでしょうではなく、キリストと共によみがえらされたのですって事実を述べてました。かつて神様に逆らっていて自分自身のために生きていたその古い自分というのはもう十字架の上でキリストと共に死にましたって、そしてただ死んだだけじゃなくて神様のために生きる新しいものとしてもうキリストと共によみがえりましたって、イエス・キリストを信じ受け入れたものであれば、誰であれ神様によって罪の許しや新しい命が与えられたわけです。ただ恵みによってもうすでに成し遂げられた御業でした。コロサイの兄弟姉妹、彼らの中にもこのような素晴らしい働きはもうすでに起こっていました。またもう一回ちょっと2章の20節に戻っていただいて、2章の20節に戻っていただいて、そこにこの世の幼稚な教えから離れという言葉が出てきていました。この世の幼稚な教えから離れって、ここで出てきたこの世の幼稚な教えという言葉ですけど、皆さん思い当たりますか？以前私たちが見た箇所の中で同じ言葉が使われていました。2章の今度は8節のところを見てみると、 2章の8節のところに、特に後半部分注目して読んでみると、こんな風に出てきていますよね。注意しなさいの後、それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありませんって。これと同じ言葉がこの2章の20節とで使われているわけです。この世の幼稚な教え、これって一体どんな意味だったでしょう。覚えてますか。この言葉はもともと基本的とか初歩的な原則、学びの基礎となるものを表していました。基本的なことを言ったわけです。誰もが当たり前に知っているような、皆が一番最初に学ぶような、習うような、そんな基礎的な教えのことを表していました。あまりにもその内容が、あまりにもそれが初歩的なものであるからこそ、霊的に成熟した大人にとってはそんな教えはあまりにも幼稚で虚しく思えるようなものだったわけです。ですからこの言葉というのは、そうやってこの世の幼稚な教え、初歩的な教え、そういうふうに訳すこともできました。でも同時にこの言葉はその意味を表すのに加えて、別の意味でも考えることができました。一体何だったかって、何だったか覚えてます。2017年版の聖書を見たら、この世の幼稚な教えというふうには訳されていなくて、この世の諸々の霊って書いてたわけです。なんでそんな意味になるのかって、それは神様や御言葉を取り除こうとしている、そのすべての教えの背後には、この世の諸々の霊が、何よりサタンの働きがあったからでした。そういった諸々の霊、何よりサタンの働きを表す、その意味でもこの言葉は訳すことができたわけです。ですからこの世の初歩的な幼稚な教えっていうふうに訳してもいいし、諸々の霊、サタンのそういった働き、そういったもので訳しても、どちらでも、どちらの意味でもここでは取ることはできました。でも皆さんに思い出して、それを思い出していただいて、ここで考えていただきたいのは、いずれにしろそれがどういう意味で、どちらの意味であったとしても、パウロが言わんとしていたことは明白だったということです。パウロはコロサイの兄弟姉妹たちに対してはっきりと問うわけです。疑問を投げかけるわけです。どうしてですかって。あなた方はもうすでにキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れましたよねって。どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、定めに縛られ続けているんですかって。どうしてもかつてのその罪や悪魔にそうやって支配されていた、囚われていた、その生き方からキリストによって自由になったのに、なんで再び偽教師が押し付けているような、そんな定めに、その定めの言いなりになろうとしているんですかって。そうパウロは20節21節のところで疑問を呈していました。なんでかつての生き方に戻ろうとするんですかって。で偽教師たちはそうやって彼らをかつての生き方に戻そうと、そうやっていろんなこと、定めを課そうとしてたわけです。一体どんな定めを押し付けようとしていたのか、課そうとしていたのか、その定めに関して21節のところにこう書いてました。21節のところにその例が出てきたわけです。一体どんなものだったか書いてますよね。すがるな、味わうな、触るなって。すがるな、味わうな、触るな、それがコロサイの人々に対して偽教師たちが訴えていて、そういった定めだったわけです。そういったものによって彼らは縛られそうになっていました。すがるな、味わうな、触るなって、これ何を言ってるんでしょう。すがるなっていうことですけど、すがるなという言葉には何かや誰かに触れたり掴んだりするという意味があります。言葉から分かりますよね、多分皆さんなら。何か誰かに触ったり、それを掴んだりするわけです。すがるわけです。で特にこの言葉っていうのは福音書の中で何度も何度も登場していて、とイエス様が人々に触って病を癒すような、そういった場面にも用いられていたりしました。この言葉っていうのはそうやって ただ触れるだけじゃなくて、意識的に意図的に相手に触れようとする、そういった意味も持っているからこそ、すがるとか掴むといったようなふうにも訳されていたりするわけです。単に触るというよりはもう少しすがるとか掴むという意味で訳されていたりしました。偽教師たちは人々に対してすがるなと命令していました。また次に味わうなともあります。この味わうなというものはもう皆さん読んでわかると思いますけど、そのままその言葉の通りです。何かを舌で味わうこと、そのことを表しています。舌で味わうわけです。でこれはおそらく皆さん覚えてますか、2週間前に見たことですけれども、16節のところをもう一回見てみると、16節のところで2章の16節のところで、パウロは教会に入り込んでいた偽教師たちが食べ物と飲み物について勝手にいろんな規則を課していること、それを問題視していました。立法主義のその者たちがそうやって食べ物とか飲み物についていろんなルールを課してたわけです。ですからおそらくそういった者たちの中には、人々に対して味わうなというふうな命令をする者たちもいたんでしょう。そして最後に触るなというふうにありました。触るなって、この触るなという言葉は皆さんも気づくかもしれませんけど、最初のものとも非常によく似ているものでした。この触るなという言葉にも何かに触るという意味が含まれているわけです。ですから一番最初の言葉も何かに誰かに触れるっていう意味を持っていましたし、こっちの最後の3つ目のやつも何かに触るっていう意味を持っているわけです。ある人は思うかもしれません、どうして同じような言葉が2つ続いているんですかって。でもし皆さんが疑問に思ったら、多くの人たちも同じように疑問に持っています。いろんな仲介書ではこの点に関してさまざまな議論がなされているわけです。でも一つ言えるとすれば、皆さん最初の言葉は言ったように掴んだりするというような、そんな意味合いがありました。どちらかというとより長い間何かを触っていることを意味しているわけです。そして最後の言葉は触るって言葉でしたけども、こっちはより短い間触っていることを表現していました。ですから少しだけ時間的に区別をつけることができるわけです。パウロはそうやって時間的な触るって同じような言葉ですけども、違いを作ることによって、偽りの教えを教えていたそういった教師たちが持っていたその定めが段階を経て徐々に厳しくなっているような様子をここで表そうとしていたと考えることも、まあ、おそらくできます。わかります？皆さん、すがるな、味わうな、触るなってありますけど、段階的に厳しくなってます、なってますよね。禁欲主義者たちは長い間すがるなというものから味わうなってなって、味わうなからちょっとでも触れるなというふうに訴えてたわけです。そうやって厳しい戒めに下に行くほどなってました。禁欲主義者たちはそうやって厳しい戒めを課せば課すほど、より厳格に自分の欲を制御すれば制御するほど、救いや霊的な成長がもたらされると、そう信じていたわけです。神様は喜んでくださると信じてたわけです。分かると思いますけど、まさにこの教えの根底には、土台には自分の鍛錬というものがありました。自分の鍛錬だけがそこにありました。そしてそれは間違いでした。そういった外側の行いだけ、振る舞いだけが 人に救いや霊的な成長をもたらすということは御言葉は教えていませんでした。いやむしろ人がどんなに自分をたとえ否定したとしても、どんなに欲を制御したとしても、その人の心が変わっていなければ主の前に大きな問題だということを教えているわけです。ですから禁欲主義者たちはそういった大きな問題を抱えてました。外側の鍛錬に関して彼らは強く重きを置いてたわけです。で、ちょっとだけ勘違いしてほしくないことがあるので覚えておいてください。こうやって鍛錬の話をしてますけど、訓練の話をしてますけど、信仰者の歩みにおいて私たちが罪から離れるそのために自分自身を訓練すること、自分自身を鍛錬するということは私たちにとって大切なことです。少し前にも一緒に見ましたけれども、覚えているか分かりませんが、キリストの弟子として日々自分を捨てて自分の十字架を追ってついてきなさいって、そうイエス様は教えられていました。弟子たちに求めてたわけです。またそのこの今コロサイの手紙見てますけど、この言葉を記したパウロ自身も彼の歩みに関してこう第一コリントの9章のところで証ししてくれていました。第一コリントの9章の26節から27節のところを見てみると、彼は言うわけです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためですって。パウロは私は自分の体を打ち叩いて従わせるとそう言っていました。人に述べ伝えていながら自分が失格者にならないように、そうやって彼は彼自身のことを鍛錬していたわけです。律していたわけです。ですから私たちにとってそうやって神様の助けを祈り求めながら御言葉に従ってキリストに似た清いものへとなっていくことを、私たちが熱心に求めていくということ、訓練していくということは必要不可欠なことでした。パウロもそうやって生きてたわけです。でも皆さん、確かにそれ必要なんですけど、でも同時に気をつけておかないといけないこともあります。何かというのは、私たちは時にそうやって自己鍛錬とか自己否定というものを考えるときに、その自己鍛錬とか自己否定自体を誇りとすることに、誇りとするような状態に陥ってしまうことがあるということです。それ自体は良いものだけど、でもそれを自分の誇りとするような、そういった誘惑に陥ってしまうこともあったりするわけです。そんな一体どんな時になるんですかって、それはいろんな状態を挙げることはもちろんできます。周りの人よりも自分自身が厳しく自分のことを律していたら、そのような自分を見て、わ、自分はすごいことをやってると、そうやって誇ることもそうでしょうし、そうやって自分のことを否定しているその自分を見て、わ、こんなにも自分は否定し自分のことをしていたら、それをこのような行いを見て神様喜んでくださると、そう思い込むかもしれませんし、そうやって自分のことを訓練すること、自分のことを鍛錬することがただ周りの人に褒められるそのため、それが目的になってしまうかもしれません。こんな自分をみんなが見て、そして自分が称賛される、そうやって人前で見せびらかすということにつながることもあるかもしれません。またそれだけじゃなくて、自分自身と同じようにしていない人に対して、自分よりもなかなか律していないような、そのような人たちを見て、その人たちが、ああ、あの人は全然ダメだと、そうやって自分の心の中で不満を抱いたり非難していたりするかもしれません。そうやって自分自身が自分を訓練する中で、自分を律する中で、人と比べて自分を誇ったり、いろんな間違った動機になってしまうことは、態度になってしまうことはあるわけです。もちろんそんなプライドにあふれた批判的な態度は間違ってました。たとえそれ自体は良かったとしても、神様の前に私たちいつも言われているように、いつも問われるものはその心がどこにあるかでした。 禁欲主義、危険な禁欲主義はすがるな、味わうな、触るなって、そうやってコロサイの信仰者たちにしてはいけませんというその定めを強要しようとしていました。だからパウロは改めて警告してたわけです。皆さんって、あなた方はもうすでにキリストと共に死にましたって、キリストと共に葬られましたって、キリストと共によみがえられましたって、新しいものへと変わったんですって、かつてのそんな定めからもう離れましたって、じゃあそのかつての生き方に戻ることはしないようにって。禁欲主義、それがこの世的なものであるから、だから私たちはこの教えを拒むべき、それが一つ目の理由でした。次に二つ目に禁欲主義を拒むべき理由があります。二つ目、それはこの教えというものが虚しいものだからでした。二つ目の理由、それはこの教えというものが虚しいものだからでした。続く22節のところにこう書いています。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものですって。ここで禁欲主義の抱えている虚しさというものをパウロは特に2つの点から説明をしてくれていました。2つ挙がってたわけです。何か、まず1つ目にこう書いてました。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであってって。なぜこの教えが虚しいのか、それはこの教えというのが用いれば滅びるものに焦点を置いているからでした。用いれば滅びてしまうようなものに焦点を置いていること、価値を置いていること、それがこの教えの虚しさの原因だったわけです。もう少し別の言葉で言うのであれば、この教えというのは永遠に価値のあるようなものではなくて、一時的でなくなってしまうようなものに価値を見出そうとしていたということです。永遠に価値あるものではなく、一時的でなくなってしまうようなものに価値を見出そうとしていました。どういうことかって、これもちょっと考えてみてください。今少し見てきましたけど、禁欲主義というものは何をしていたのかって、禁欲主義というのはひたすらに物質的なものを拒んだり、それらを否定しようとしていました。例えば食べ物とか飲み物です。食べ物とか飲み物を彼らは断って、そして自分の体を厳しく律することを通して彼らは救われるって、彼らは神様に喜ばれるその清さを達成できると考えていたりしたわけです。彼らの関心が一体どこにあったのかって、どこにあります？彼らの関心というのは、いかに食事を制御できるのかというところにありました。食事を制御できるかどうかにとらわれていたわけです。もちろんそういった厳格な行いが人に救いや清さをもたらすことがないということは当然のことですけれども、でもここでの虚しさというのは、彼らがそうやってとらわれていた食べ物とか飲み物を考えてみると思いません？皆さん、食べ物とか飲み物というのはそもそも一回食べてしまえば、そういって一回用いてしまえば、使ってしまえば、文字通り消えてなくなってしまうようなものだったわけです。食べ物や持ち物と飲み物というものは一時的なものでしか過ぎませんでした。でも禁欲主義者たちはそうやって使ったら一瞬にして滅びてしまうようなものに焦点を当てて、そして永遠に価値のある、本当に価値のあるキリストを見ようとはしなかったわけです。これ虚しいと思いません？まさにイエス様が言われていたその言葉が当てはまるでしょう。ヨハネの6章の27節のところでこんなことをイエス様は言われていたりもしました。亡くなる食物のためではなく、 いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。って彼らは大きな問題を抱えてました。永遠に価値あるそのキリストに心がとらわれて、そこを見てそこに信頼して歩んでいこうとするのではなくて、用いたら一回消えてしまうような、なくなってしまうような、そのような虚しいものに焦点を置き続けていたわけです。その禁欲主義は確かに虚しいものでした。でもそれだけじゃありません。もう一つのことがその続きに書いてました。その続きにこう書いてますよね。人間の戒めと教えによるものですって。この教えがどうして虚しいのか、それはこの教えというのが人の戒めと教えに焦点を置いているからでした。人の戒めと教えに焦点を置いているということは非常に虚しいことだったわけです。別の言葉で言うと、皆さん、この教えというのは神様の戒めとか教えに基づこうとするのではなく、人の戒めや教えに土台を置こうとしていたわけです。限りのない、計り知ることのできない、その神様の知恵を横に置いて、限りのあるその人の知恵により頼もうとしていました。それって虚しいですよね。ここでもう少しだけ考えてみますけど、ここでパウロは2つの言葉を並べて使ってました。人間の戒めと教えって、戒めと教えというそのような表現がここで用いられてたわけです。で、この人間の戒めと教えというこの言葉の2つの言葉の組み合わせですけども、この2つの組み合わせっていうのは実は珍しいもので、この2つが一緒に登場しているのはコロサイのこの2章のこの22節のところとあと2つだけ。新約聖書の中でマルコの7章の7節のところと、そしてその7章7節の並行箇所、マタイの15章の9節、そこにしか登場しません。マルコの7の7とマタイの15の9、この2つのところにしかこの2つの言葉の組み合わせは出てこないわけです。で、両方は皆さんぜひ家帰ってみてくださればと思いますけども、この2つの箇所に共通していたことというのは何なのかというと、どちらもイエス様がイザヤの言葉を引用してパリサイ人たちの偽善的な態度を非難していたということです。パリサイ人たちの偽善的なその態度、行動、そういったものを非難するその場面がこのマルコにしてもマタイにしても描かれてました。1個だけ見ましょう。マルコの7章の6節の方だけ見ますけど、マルコの7章の6節から8節をちょっとだけ広げてみますけど、そこでイエス様はパリサイ人たちの問題をこう書いてました。6節、イエスは彼らに言われた。その後、イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。ってここで人間の教えというふうに訳されていたこの言葉は、人の戒め、人間の戒めと訳されていたものと同じで、教えと訳されていることが前のところでも教えと訳されているものでした。イエス様はここでパリサイ人たちの抱えていた問題をはっきりと明らかにしてました。どんな問題を彼らは抱えていたでしょう。確実に言えるのは、この者たちというのは心から神様を礼拝していたのではなく、口先だけで神様を崇めていました。偽善的でした。心からのものではなかったわけです。でも同時に皆さん、ここにこう書いてましたよね。特に8節、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。って、彼らが抱えていた大きな問題、それは神の戒めを捨てて自分たちが考えた人の教えというものを守っていたことでした。 神様の言葉よりも人の言葉に重きを置いていたわけです。そしてこの性質というのは禁欲主義者の中にも、また前に見た立法主義者の中にも見て取ることができる、その大きな過ちでもありました。このような者たちはいろんなものをただ禁止して、御言葉が教えていることじゃなくて、自分たちが決めたそのルールを守り行うようにと、そこに霊的な価値を見出していたわけです。で、このような考え方はこれ当時だけじゃなく今の時代も別に変わっていません。私たちの周りにもこんなふうな考えは存在していたりもします。どんなふうにか、一つ例を挙げますけれども、挙げた方が分かりやすいかと思いますので、レイ・ステッドマンという牧師の証を載せました。少しそれを見ていただくと、こう書いています。私はキリスト教福音派の教会で育ちましたが、そこではクリスチャンが常に避けなければならない特定の事柄があると言われ、これらのタブーを遵守していれば仲間として受け入れられるだけなく、実際に神を喜ばせることになると教えられました。クリスチャンは酒を飲んではいけない、ダンスをしてはいけない、タバコを吸ってはいけない、映画に行ってはいけない、トランプをしてはいけない、小説を読んではいけないと教えられました。これらの禁止事項は大抵私たちに対して叩きつけられました。これらの事柄のいくつかを控えることが霊の鍛錬として完全に適切であることは否定しませんが、何かをやめること自体が神に喜ばれるという考えは間違いなのです。ポイントは最後に書いてました。何かをやめること、その行為自体が神様に喜ばれるという考えは間違いなのですって。どんな問題があったのか簡潔にまとめてみれば、ここでは人の基準であったり人の考えであったり人のそういったものが御言葉の基準よりも上にありました。そうやって人の基準というものがその人の救いであったり霊的な状態を測るその測りとなっていたわけです。これはしてはいけませんって、あれもダメですと御言葉からじゃなくてその人の考えに基づいた基準が課せられて、それを守っていなければ救われていないとか、それを守っていなければ霊的に劣っているというふうな、そういった間違った考え方が教会の中にあったりもしました。で、ちょっとだけ考えてみてください。皆さん、私たちは御言葉を見るときに、私たちがキリストにあって自由というものを持っているんだということを聖書が教えていることを見て取ることはできます。私たちはキリストにあっていろんなことが許されているわけです。でもそうやっていろんなことが許されているからといって私たちがじゃあ何でもかんでもしていいという話ではありません。私たちは罪に対しては何があろうともどんな時も離れなくてはいけません。罪に対しては離れるわけです。罪に対して離れるだけじゃありません。そうやって罪に陥らないために、自分自身の身を守るために、自分が難しさを覚えたり自分が葛藤を覚えたりするようなものがあるのなら、自らそこから距離を取るということも一つ大切なことになるわけです。自分が間違って罪に陥ってしまわないように、こういったものからは自ら完全に距離を離そうとすることも一つの知恵です。またそうやって私たちじゃあ自由があるから何でもしていいんですね、罪じゃなかったら何でもいいんですねともなりません。御言葉が教えているように、他の兄弟、私たちは何よりも愛しているからこそ兄弟姉妹のつまずきにならないこと、つまずきになるようなことはしないようにするわけです。またそれらに加えて、何よりも私たちはどんなことをするにあたったとしても、自分自身のためじゃなくて神様の栄光のためにすることは決して欠かせないわけです。御言葉ははっきりと言っていました。第一コリントの10章の31節のところに、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいって。たとえ映画を見に行くことにしても、音楽を聴くことにしても、旅行をすることにしても、 上げ出したきりはないですけれども、そういったことをもしするのだとしたら、罪に陥らないように気をつけて、人のつまずきにならないように気をつけて、そして自分のためではなく神様の栄光になることを、そういうふうに心を吟味して、そして喜んでそれをなすのであれば、私たちはキリストにあって自由を持って、そういったことも楽しむことができるわけです。神様が祝福として与えてくださったいろいろなものを私たちは楽しむことはできます。でもそういったものに対して私たちが時に陥ってしまうのは、私たちのそういった持っている人の戒めであったり、人の考えであったり、人の基準というものが、そういったものを排除しようとするわけです。間違ってはいけないこと、それは皆さんいろんなことを言いましたけど、ここでのポイントは、人の戒めとか人の考えとか人の教えというものが神様の言葉を超えることがあってはならないということです。人の基準や人のルールをただ守り行うこと、それを人々に押し付けて、そして外側だけを見て判断して、そのことで非難したり、自分の基準を人々に勝手に当てはめて、それによって裁くことがあってはいけないということです。そのためにはどうすればいいのか、そのようなものに陥らないためにどうすればいいのかって、私たちはいつも御言葉に立ち返って、何よりも自分自身の心を御言葉を通して吟味することです。私たちの神様が見ておられるその心を吟味することです。危険な禁欲主義はそうやって、本当に目を向けるべき永遠の価値あるものであるキリストから人々の目を奪って、そして用いれば滅びてしまうような、そういった虚しいもの、神様の言葉ではなく人の戒めや教え、そういったものに信頼し、そういった虚しいもの、そういったものに人々を誘導しようとしてました。人々を惑わしてそちらに行かせようとしてたわけです。だからパウロは警告してました。虚しいものだから、本当に価値のあるものではないから、だからそういった教えを拒みなさいということだったわけです。それが2つ目の理由でした。そして最後に3つ目に禁欲主義を拒むべき理由ですけれども、3つ目に禁欲主義を拒むべき理由、それはこの教えというのが何の役にも立たないものだからです。それはこの教えというものが何の役にも立たないものだからです。最後23節のところにこう記されてました。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。パウロは言ってました。そのようなものは賢いもののように見えるって。確かに禁欲主義という禁欲主義者というものは、外から見てみると一見教えに熱心で素晴らしい歩みをしているかのように思えたりします。なんでかって、自分の身をそれだけ厳しく律して、例えば貧しくあろうとそうやってするような者たちというのは、周りから見たときに、あの人はすごい歩みをしていると、そうやって尊敬や称賛を集めるようなものかもしれません。彼らが持っているようなそういった自分勝手な基準に基づいて捧げられる礼拝も、わざとらしいそうやって見せかけだけの謙遜も、自分の体を痛めつけるようなそういった厳しい苦しい苦行も、そういったものも周りから見てみると、いかにも霊的な人物が行っているような、そういったものに見えるかもしれません。でも悲しいことに、それは外側だけでした。内側を見ればそれは確かに愚かで無価値なものだったわけです。何の役にも立たないものでした。一体どうしてなのかって、こう最後に書いてましたよね。23節、賢いもののように見えますがの後、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのですって。 禁欲主義にどれだけ熱心であろうとも、どれだけ懸命に励んだとしても、それによって私たち自身の心の罪の問題がなくなることはなければ、どれだけ努力や行いを積み重ねたとしても、私たちにとって何よりも大切な救いも霊的な成長も自分の力では達成することは絶対にありえませんでした。先週も見ました。私たちがにとって必要な救いも、私たちにとって必要な霊的な成長も、どこにその源があるのかって、それはただキリストのうちにのみでした。キリストのうちにのみ見出されるそんな救いを、そんな霊的な成長を、そんな満足というものを、それ以外のものに見出そうとしたとしても、それはただ失敗に終わってしまうものだったわけです。この23節に関してカーティス・ボーンという仲介者も次のようにまとめていました。禁欲主義的な規則は神への謙遜、ごめんなさい、神への献身、謙遜、称賛に値する肉体の鍛錬に見えるという点で、多くの人々にとって知恵のように見えると教えられています。しかしパウルはこれらの規則は本当の知恵とは何の関係もなく、彼らが表現しているように見える礼拝も謙虚もどちらも偽りであると断言しています。彼の最終的な評価は、禁欲主義は惨めな失敗であるというものです。表面的には霊的勝利への道に見えるかもしれませんが、実際はそうではありません。キリスト教は処方箋の宗教ではなく、イエス・キリストとの生きた関係の宗教なのですって。これまさにその通りでした。私たちの罪の許しも成長も、私たち自身のうちにではなくて、ただキリストと一つとされていることにかかっているわけです。キリストと共に生き続けていくということこそが、それぞれの歩みにとって、私たち一人一人の歩みにとって欠かすことのできない鍵でした。かつてパウロもこのように口にしてました。ガラティアの2章の20節で、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですって。パウロも同じでした。キリストと共に生きてたわけです。私たちも同じです。だから決して忘れてはいけません。罪と罪悪の中に死んでいた、そんな私たちを救い出してくださったのは、他の誰でもない主イエス・キリストでした。人の行いでも、人の世の慣習でもなかったわけです。キリストの割礼を受けて、キリストと共にバプテスマを受けた者はみんなキリストにあって救われたわけです。神様に対して数えきれないほどの罪を犯して、あまりにも大きな負債を負っていた、そんな私たちの罪を許してくださったのも、他の誰でもない主イエス・キリストでした。人の特別な神秘的な体験でも感情でもありません。生まれながらに犯し続けていたその全ての罪を、私たちを責め立て続けていたその債務証書も、十字架に打ちつけられ、神の御子が代わりとなって死んでくださいました。キリストの十字架にあって完全な罪の許しはもう成し遂げられたわけです。罪の奴隷として歩んでいて、サタンの支配から逃れられなかったそんな私たちを解放してくださったのも、他の誰でもない主イエス・キリストでした。自分自身の自己否定でも、自分の欲をそうやって鍛錬することでもありません。神様に逆らっていたその敵は、キリストにあって全て打ち砕かれ、完全な勝利が成し遂げられたわけです。ただキリストの十字架にあって、もうすでに最高の勝利宣言はなされました。十分なものはイエス・キリストでした。このイエス・キリストこそ全てにおいて全てでした。私たちが唯一誇りとするべきものだったわけです。だからもしまだこの十分なキリストを知らない方がいるのであれば、どうか今日知って帰ってください。御言葉ははっきりと教えていました。 私たちがこうやって偽りの教えを何個も何個も見てきましたけども、それを見ても明らかでした。私たちのどんな良い行いであろうとも、知恵であろうとも、何であろうとも、私たちの自分自身が決して救いをもたらすことはないということです。一切の汚れを受け付けることのできない、そんな聖なる正しい神様の前に自分の努力で近づけるようなものは一人もいませんでした。ただ恵みによって、信仰によって、キリストによってのみ救いを与えられるわけです。禁欲主義を含めて偽りの教えには決してできないことを十分なキリストはもう成し遂げてくださいました。だからもしこの方を知らないのであれば、自分の罪を今日悔い改めて、そしてこの主を自分の救い主として、主として信じ受け入れてください。もうすでにこのキリストを信じ従っておられるという、そんな皆さん、誤った教えに騙されないことです。キリストだけでは十分ではない、そんなふうに私たちを惑わす偽りの教えに騙されないことです。立法主義も神秘主義も、そして禁欲主義も、どれも救いや霊的な成長をもたらすことはありえませんでした。でもそのような教えの脅威はずっとあり続けたわけです。だからこそ私たちはいつも本体であって頭であるそのキリストに目を向け続けていることです。私たちはいつも覚えることができます。私たちがキリストイエスと信じ受け入れたのであれば、もう私たちは一人で歩んでいるのではありません。私たちはキリストと共に死に、キリストと共に葬られ、キリストと共によみがえりました。今私たちはそのキリストと共に歩んでいるわけです。そのキリストと共に歩み続けて、そのキリストにより頼みながら生きていくことです。この主を愛しているからこそ、だからこの主のために自分を鍛錬して、この主を愛しているからこそ、この主の栄光のために歩んでいくことです。この方こそ十分なお方でした。パウロはこの方が十分だと言ったその後で、そのキリストにあっての生き方を3章から教えてくれていました。来週からはその生き方を見ていきます。でも皆さん、覚え続けることです。私たちにとって十分なキリスト、その偉大さをです。その主を覚えながら今週も歩んでいきましょう。最後一言になります。天におられる愛する父なる神様、御言葉は心から感謝いたします。私たち一人一人、自分の力では決して救われることなどありません。私たちを救ってくださったのは、ただ神様あなたの恵みであって、私たちは信仰によって、キリストによって救われました。神様、その素晴らしい救いを私たちがいつも覚えて歩み続けることができるように、いつも私たちが感謝を持って日々を歩み続けることができるように、どうか私たちの固くなな心をいつも砕き続けてくださいますように。私たちにとっていつも十分で完全なその偉大なイエス・キリストの姿を覚えて、その主の力により頼みながら、今週も一人一人あなたのために喜んで歩んでいくことができますように、御言葉のその励ましにいつも心から感謝いたします。この時をすべて感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。